ライフイズ地域の幸せ漢方。さて時刻は12時22分を回りました。続いてのコーナーは地域の幸せ漢方。お客様は地域道薬局赤座地域先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
外はちょっと曇り空ですけれども、
はい、
先ほど天気予報を見ましたら明日また28度ぐらいの最高気温になるということで、うん、もう毎日何を着て外に出ていいんだか分かんないような季節ですよね。
本当ですね、うん、汗をかいては冷え、うん、風邪をひいた赤座です。
同じくです。あの風邪ひきさん周りにもたくさんいらっしゃいますよね。
出てきましたね。
風邪ひきさんね、
はい、本当にあの店頭でもですね、うん、みんなジュルジュル言ってますので、はい、気をつけていただきたいと思います。
はい、さていよいよとはいえども、はい、秋も深まっていくシーズンに入りましたので、
はい、入りました、
はい、前回もご紹介いたようにいただいたように、うん、秋の養生についてお話をいただきたいと思います。
はい、わ、はい、かりました。秋っていうのは、うん、さっきもお話しされたように汗をかいて、うん、でこうしっとりするかと思いきや、まあ、パーッと冷えていきますので、うん、逆にその水がついた皮膚っていうのは非常に乾燥しやすくなります、はい、で空気全体も温度が下がってくると湿度が急にこう下がってきますので、うん、乾燥のトラブルが多い季節というふうに言われています、はい。で漢方薬では、うん、あの潤すものが、まあ、非常にたくさん処方される時期になるんですが、うん、まず代表的なのがね、はい、まあ、天野さんも、うん、職業柄喉の乾燥にはすごく気をつけてらっしゃると思うんですが、喉がとっても乾燥してきて、うん、空咳というのが出てきます、うん、こういった時には麦門冬湯というあの漢方薬が処方されます、
はい、
とってもあの甘くて美味しい処方なんですけれども、うん、妊婦さんでも飲めるような非常に優しい漢方薬です、うん、咳でも、全然痰が出ないような咳の時にはこういったものを選んでみるといいと思います、うん、
あの麦門冬湯よくあの漢字で、
はい、
麦の冬、
そうです、麦の
冬に、
はい、麦と門ですね、麦門に冬にお湯ですね、
はい、
これはドラッグストアでも漢方薬のコーナーでありますので、うん、もしあの咳がうんうんみたいな、空咳の時はそれを選んでください、うん、はい、でもう一つさっきあのうんうんって私言ったんですけども、あの気鬱みたいな形、あその何かこうストレスとかトラブルが多くなって、うん、喉がこう詰まって、本当にこう肺から出る咳ではなくて、喉が詰まってしまうような時は、うん、半夏厚朴湯ですね、うん、半分に夏って書いた、厚朴、うん、というのは、本の厚みが厚いっていう字に、うん、気変に、とという字、はい、それのお湯ですね、うん、半夏厚朴湯というのは精神安定作用もありますので、風邪ひいたわけじゃないのになんかこう、うん、うんっていう咳払いが多くなる、ね、そういった場合にはこちらの漢方薬を選ばれるといいと思います、はい、で続いて、秋に症状が出やすいのは今度は腸なんですね、うん、今のノロウイルスとか、ね、はい、オートゲリがまた流行りつつあるんですけれども、夏のウイルスとはまた、感染の菌が変わってきています。秋にはあの腸の病気が増えてきているので、まあ、下痢とかをしやすい方が多いです。でその時も漢方薬はとてもいいと思うんですけれども、逆にその下痢をしすぎたりするとまた痔になりやすい人も多い、痔の多い季節でもあるんですね。
あ、そうなんですね、はい、
あの暑い夏からこう冬にかけて、ね、中気道でもあの地のお客様がとても多くなって、まあ、女性同士あの妊娠なさったり出産なさったり、それから座ったお仕事をされる方、女性同士で話ができるということで地の、あのご相談も多くなります。でそういう時はあのお通じとと言います、
はい、
こうおつのおつっていう字に文字の字にお湯なんですけど、これも売っていますので、お辻湯というのはあのちょっと便秘がちな方で、はい、肛門部分に少しこう腫れを感じるような方、そうですね、なんか具体的に言っていいんでしょうか、あの肛門にちょっと 便がこう詰まってて、はい、できてないような雰囲気がある時、うん、ああいうのすごくよく聞きますので、うん、悩んでらっしゃる方はそれを飲んでみてください。はい、はい、で、あと乾燥するといえば、うん、お肌もありますね。
カサカサになっちゃいますね。
はい、顔もカサカサですが、主婦の方はあの手がねお湯を使い始めるので乾燥してきますので、あのいつもご紹介しているあの紫雲香ですね、
うん、紫ですね。
そう、紫の赤いような、うん、あのちょっとごま油を使った臭い軟膏なんですけど、はい、うん、今年の冬は本当秋から冬はぜひ皆さんに使ってもらいたいですね、うん、今の時期から使い始めるといいと思います。
その市販のいわゆるあの、はい、新薬のあのうん、ハンドクリームとの違いというのはどういったところでしょうか。
はい、そうですね、市販のクリームはあの保湿作用が、うん、まあ、一番ありますよね、うん、コラーゲンとか入ってるしヒアルロン酸も入ってるので、うん、それはあの傷がない場合、うん、潤す時にはとってもいいと思います、うん、でもう一つはあの尿素が入っているタイプが、うん、まあ、非常に、よく売れています。
ケラチラミンとか、
そうですね、とても昔からあるいい処方なんですけれども、うん、一つ注意は傷がある場合は、うん、あの粘膜まで入ってしまうので少し痛みを感じたり、うん、炎症を起こしやすいので、その尿素系の、うん、保湿クリームは傷がある場合はあまりお使いにならない方がいいと思います、うん、なる
ほどね、はい。
で最後に、まあ、漢方薬のその紫雲香の方なんですが、うん、実は、肉芽形成といってですね、切れた皮膚をこう再生させる力がまあ非常に強い、血行を良くする力がありますので、うん、そういった意味であの例えば爪と皮膚の間がパックリ割れたりとか、うん、あのこういう風に手の指の先が、うん、あの皮が薄くなってツルツルになっちゃって、うん、とても薄くなってすぐ出血してしまう、そういった場合はたっぷりと漢方薬を塗って、包帯して寝ていただくと本当に早く治りますので、まあ、傷という形です、うん、ただあの傷を作ってなくても普通のハンドクリームの中に紫雲香を買って自分で混ぜて、うん、オリジナルのハンドクリームを作ることもできますの で、 いいですね、うん、そうやって工夫してみていただいてもいいと思います、う
ん、はい、
はい、そこら辺を注意して使ってみてください。ところで乾燥すると言ったらあの目も乾燥しませんか。
します、
ね、
なんでここまで潤ってないんだろうって思うことがあります
ね、皆さん本当ドライアイで悩んでらっしゃる方多いんですけども、うん、まあ、しばしばするぐらいだったらまだしも、うん、炎症を起こし始めるとちょっとまずいんですね、うん、一つはあの炎症を起こすと眼圧が上がってしまって、うん、緑内障の、まあ、ちょっとその疑いがあるみたいな検査が出る方が多くなります、うん、で、まあ、しっかり調べた方がいいんですけれども、うん、軽い間は炎症のせいかもしれないので、うん、目の潤いをつけることによってあの綺麗なキラキラした目にね戻ってもらいたいと思います。
よくそういう時にあの点眼液は、はい、あのよく皆さんねお使いになられることが多いかと思うんですが、はい、目で飲み薬って思ってしまう方も多いんじゃないでしょうか、
はい、そう思います、うん、の漢方では目にいい処方がたくさんありまして、コキク滋養丸って言って、はい、クコの実と菊の花が入った、とても素敵な、ね、感じの
素敵な感じの、ね、
漢方薬なんですけど大好きなんですけど、はい、あれを飲むと目のしばしば感とか、あの乾燥した感じがなくなってきます。でただ乾燥しすぎてしまったり疲れたりするとあの白目が真っ赤に切れている人とかいませんか。
ありますね。
もうね朝会社に来たらどうしたのって言われるのは、そう
そ
う、
私もなったことあるんですけど、ありますか、ね、自分では痛くもなんともないんですよね。
痛くないですか。
痛くないんです、はい、だから逆にあの心配をかけてしまう、どうしたのという、本当に
そうですよね、うん、あのびっくりしますよね、うん、目がいつもね白い綺麗なところが真っ赤になって見られるとこっちもドキドキしますし、うん、本人はわからないですけど
そうそう、
はい、であれはやっぱりこう血管が切れてしまっているので、うん、どういうふうに治していくかというと、出血した血液を静脈で戻して吸い取っていかなければいけないんですね。
すごいですね。
そうなんですよ、結構治すの大変なんですが、うん、私たちの体は本当にそれを上手にやってくれている偉い子なんですよね。でそれに一番効くのが、うん、あの電子人参、
あ、 昔ですね、はい、一郎が飲んでいたというふうに聞いたことがあります。
そうですか、その通りです。
本当かどうかは分からないですけど、
はい、伝七人参という人参は、うん、まあ、非常に高価な人参で、朝鮮人参、高麗人参に次いで、うん、まあ、有名な人参なんですが、止血作用、うん、まあ、出血を止める作用と血行を良くする作用があるんです、うん、そのために私も店頭で目が切れちゃった赤いんですけどって言われた時にはこの伝七人参をおすすめすると本当に早く出血が引いていくので本当に皆さん喜ばれています。うん、
人参にもいろんな種類があるんですね。
そうなんです、いろんな種類があります。うん、で、まあ、多分一郎さんが飲んでいたっていうのも分かるんですが、うん、スポーツ選手もにとってもとてもいいので、うん、捻挫をしたりとか、はい、だから打ち身ですね、うん、よくね青タンっていうんですかね、青地に、
は
い、
青地になってい
うんですかね、
はい、青あざですね、
青あざですかね、うん、あれは皮膚の下でその内出血を起こしていますね、うん、目と同じですけれども血管から染み出してしまった血液を早くも回収していって、うん、体の中で戻していくっていうのはもうこの伝七人参が一番だと思います。
回収能力すごいんですね。
すごいです。はい、だから例えば女性で言うと月経過多って分かりますかね、うん、皆さん生理の出血量が多い時、うん、子宮筋腫とか、うん、あと不正出血とか、うん、とにかくその血が出てほしくない時に、うん、出ている時にはこの伝七人参というのが役に立つと思います。
まあ、要するにこうきちんと、うん、そのバランスを整えてくれるということですね。
は
い、
そうなんです、うん、でまた漢方のすごくいいところはですね、あの西洋薬もいいんですけれども、うんうん、例えば西洋薬の止血剤って言ったら、うん、もう本当に血を固めてしまってピタッと止めてしまうんですけど、この伝七人参は止血作用もありながらも、うん、血行を良くしていく作用もあります。
だからやっぱバランスがいいわけです
ね。バランスは本当取れています。
だからあの西洋薬 その止血剤を飲むと、まあ、結局血管をサラサラしている方々にとってはその薬を飲むことで、こっちのサラサラの薬が
効かなくなったり
とか、いろいろ弊害が起きてきますよね。
そうなんですよ、そのバランスがすごく難しいんですよね。糖尿病だと血がドロドロになるからサラサラの薬を入れる、そうすると脳出血を起こしちゃった時に血が止まらない、じゃあ止血剤を入れる、でそのどうしたらいいのみたいな状態になるんで、そういった時にはもう伝七人参が1個で、
なるほど、はい、全てをこうそこはカバーしてくれる。
そうなんです。
だってあの結局あの、ね、治すというよりは、うん、今とりあえずここの症状を致し方なく止めなきゃいけないっていうことはもちろん分かりますけど、今度止めたらまた今度、ね、流さなきゃいけないしとかっていう、
そこが難しいところなんですよ ね。だから緊急性の場合は病院の処置が本当に大切なんですが、うん、そうならないようにするために日頃から自分でお手当てするのには、うん、ぜひこの伝七人参を使ってもらいたいです、
うん、だからその打ち身とか、はい、まあ、あの捻挫とか、はい、そういったこともそうですけれども、血液にとてもいいということが分かりましたね。
はい、だから血液がドロドロになる病気、糖尿病とか高脂血症、あと高血圧の人にもいいです。で本来一番有名だったのが実は肝炎によく効くということで注目されたのが始まりで、よく GOT とか
GTO ならわかりますけどGOT
とか GPT とか、はい、そういう肝臓の数値ってよく皆さんご存知だと思うんですけど、うん、それが上がった時に伝七人参っていうのはファーストチョイスで使うことがあります。
ファーストチョイス出ました。
はい、
トミーファーストみたいな、はい、漢方ファースト、
そうですね、はい、本当にいろいろ使えますので、ぜひ漢方薬局に相談に来られて、うん、1週間分とか例えば捻挫なんかだったら1週間分だけで済みますし、ずっと飲まなくても済むので、はい、ぜひ試してもらいたい。
実はですね、私あの昨年足を、ま、あの人体を怪我をした時にですね、この伝七人参千木先生からね、はい、教わって分けていただいたんですけど、やっぱり腫れが早いですよね、戻りが。
早いです、本当に早いです。
ただ皆さん若干飲みにくいです
飲みにくいですね、はい、はい、苦いです。
苦いというか、まあ、でも漢方薬って昔は、うん、あの煎じて飲んでましたよね、はい、あの時代のことを思えば今本当にあの 下流になって煎じる手間もない。
そうなんです。
下流でもちゃんと効き目はある。で飲みやすい。それこそものによっては全然あの普通に飲めるお薬ってたくさんありますよね。
そうなんですよ、ね、この七人参も標高2100メートル以上の本当高い雲南省っていうところで取れるんですよ。もう本当にもう、ね、中国の方が一生懸命作ってくれて、それでまあ日本に入ってくるときはいろいろ検査はするんですが、本当に貴重な漢方薬飲んで、
そうですね、
はい、ぜひその恩恵をね、受けてもらいたいなと思います。い
や自然のやっぱり恵みっていうのはすごいなと思いますけれども、はい、あのぜひあの苦いけれどもそんなにあ無理っていうほどのものではないです、
うん、そうですよね、はい、ぜひ 今本当に、ね、店頭に多いのはサッカー選手の子どもさんたちが、うん、あのまあ、打撲とかあとはなんか疲労骨折、
はい、
サッカーをしている子どもたち
はい
ですね、子どもさん結構ねあの、うん、一生懸命やってると怪我するじゃないですか、うん、で親としては何かしてあげたい時にお手当ての方法ってね、うん、いろいろあるんですけど、ぜひ漢方もね入れてあげるといいかな。いい、ね、広がっていくと嬉しいな、ね、
そんな子どもさんたちでも飲んでる。
はい、そうなんです、
ね、あの例えば飲みにくいなと思った時、何かを混ぜたり何かに混ぜたりとかっていうのは OK なんでしょうか。
OK です。今薬局に行くとね、うん、なんか飲みやすいゼリータイプのが売ってますので、チョコ味とかイチゴ味とかもありますので、ね、それに混ぜて飲んでください。
例えば こういうあのちょっと苦いなと思うものに、はい、蜂蜜を加えるっていうのはどうなんでしょうか。
大丈夫です。
大丈夫ですか、はい、よく蜂蜜を加えるとなんか違うものに変化するんじゃないかとかって思いますけど、うん、
それは大丈夫です、はい。まあ、0歳の子はね蜂蜜ダメなんですけど、うんうん、それ以外の子は、ね、はい、大丈夫だと思います、
うん、はい、ということでぜひ皆さん、はい、あの目の、
そうなんです、はい、目が切れてる人がいたらぜひ電子人参と言ってあげてください
目が切れてるっていうか、まあ、あのでも本当は目がかすむとか目が乾燥するとか、はい、まあ、目の疲れ、
そうピクピクしたり、ね、
そうそう、あと充血とか、はい、あのまあ点眼液つけてるんだけどなかなか治らないなと思われる方は、実際その体をね根本からちょっとお手当てするという意味で、はい、漢方薬いかがでしょうか、
はい、
私もあの大変助けられた電子人参でございます、はいはい、さて、来月も11月ですね。
早いですね。はい、そろそろあの冬の準備になってくると思いますけれども、うん、あの今の時期はできるだけ早く寝て、うん、ね、あの早く起きる方がいいので、はい、
そうですね、昨日も夜遅くまでテレビ見てたりとかね、一昨日も、はい、カップとともに、
はい、よかったですね
、はい、ということで、はい、ぜひあの皆さんも生活の中に漢方ライフ、はい、ぜひあの
取り入れて
みてはいかがでしょうか。お話を伺いましたのは中期堂薬局赤澤中期先生でした。ライフイズ中期の幸せ漢方でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。